皆さんこんにちは。この番組入り物通信部は身近な入りをテーマに話して学ぶゆるくて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信。本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん、
どうも小平です。
エピソード251でございます。
なんかもう無理を感じますね。
もうダメだ。もう、どうやってもダメだよ、だって。ちょっと明るく行こうと思ったらなんか無理を感じるしさ。なんか普通のテンションで行ってるつもりでもなんかこう、なんか、あ、ダメです、みたいになるし。もうなんか自分が分からなくなってきましたね、これ。
自分が分からない。
ちょっと分からなくなってきました
。数年前、毎週風邪ひいた時もそんなこと言いましたよね。
いや、分かんない。自分の声が分からなくなってると一緒だね。本当に。いや、マジで最近は本当にね、いろいろありますけれども。
どうですか ?14 月楽しいですか
?14 月はもう結構辛いよ。本当に。14月だもんだって。なかなかないんだから14月って。
もうちょっと言ったら15月見えてきますよ。
うん、そうだね。まあ、15月にはちょっと入りたくないんだけど、でも入るかな。
15月か。前人未到だな、15月は。うん。
まあ、そうだね。僕がいつぞや14月とか送ってた時も、いつの間にかその年は迎えてたからね、僕も。
ぬるっとね。
ぬるっと。
フェードアウト、フェードインしてね。
まあでも、今まで一番ここやばかったなっていうのは本当に、部署移動する直前。
はあ、ははあ、結構前の話ですね。
だから2015年とかだからだいぶ昔なんですけど。
2015年ですって、9年前だよ、うん、皆さん。
いや、めっちゃ経ってんな。
めっちゃ経ってんだ
よ。めっちゃ経ってんだよ、よく考えたら。
2015って一瞬最近だなって思うでしょ ?9 年前ですよ。
でも、その時が、多分、まあ、仕事の忙しさ的にも大変だったし、なんか情緒不安定になってたし。
情緒不安定、新アスカだね。
あとね、多分その時期、ポッドキャストを打つだったと思うのよ。まあ、そんな状況もあるからね。
は
あ、
はは
あ、だから、過去で行くとそこら辺はもう本当に暗黒期ですよ。や、なんか闇落ちしてたもんですと。
闇落ちもです
から。そうね。
2015年か。
懐かしいな。
まだイノベーション起きてないはずだもんな。
まあそうね、起きてはない、ね。
まだホットクック出てないぐらいだもんな。
そうだね。東芝もまだ東芝だったしね。
前だな。あれ、松下電器の時かな、まだな。
松下電器の時かな、もう、え、変わってるんじゃない、
パナソニックなってたっけかな、その頃な。
なってたんじゃないかな、わかんないけどね。
結構もう、激動だったからな、あの辺な。
まあ、この9年いろいろありましたから。
ホネスト君の激動もそのくらいにそころに集中してたんだろうな。
ああ、ありました。でも、そうね、あの時、まあ、あの時とは別の、やっぱちょっと大変さが今あるからね。まあ、いろいろとしんどいですけど、本当に。
しんどいですか。
日々ギリギリで生きてますね。本当。
リアルフェイス。
そうなんです。カトゥーンなんです、私。カトゥーン。だからもう実質亀梨ですよね。本当。
カトゥーン、だって、どこにも H ないよ。カトゥーンのどこにも H ない。
あ、違います。K-A-H なんですよ。K-A-H-T なんですね。カトゥーンなんです。あの、読まない H ってあるじゃない?皆さんわかる?だからこの K-A-H。T なんでね。
ハイフンのとこに混じろうとするんじゃないよ。
ホネストハイフンないからごめん。それかホネストの T かもしれないね。カトゥーンの T がね。後ろが取ってくるっていう。
そこ取るの?
パターンあるかもしれないね。いやー。まあまあ、そんなこと言ってますけれども。
どんなオープニングトークだったんだろうかな、これな。
今回はね、その延長みたいなところです、本編は。私の回なんですけれども
。
最近ちょっといろいろ思うところがありまして。
思うところがありまして。
仕事をするにあたってね。だから、ハラスメントってあるよな、と。
ほう。浴びせる側ではなく。
浴びせる側ではなくね。なんか、こう、ハラスメントって世の中にいっぱいあるじゃない?
ありますね。
で、なんかこう、直近でも会社の e ラーニングとかでね。ハラスメントのことが配信されてたりするわけですよ。で、それを見る中で、まあまあ気をつけなきゃいけないよなと思う一方で、なんか 息苦しくなってないかと思う反面あるんですよ。やっぱり。
おじさんっぽくなってきたな。
そうなんだよね。これ言い始めるといよいよおじさんじゃない。いやいや、でも、まあ、おじさんはおじさんなんだけど、
うんうん、
ちょっと新しいおじさんとしてハラスメントを捉えてみようじゃないかと。
ニューノーマルおじさんとしてね。
そう、ニューノーマルおじさんとして。
おー、いいね。新しいジャンル来たね。次のビンゴこれでいこう。ニューノーマルおじさんな。
ニューノーマル来るかな、ニューノーマルおじさんでビンゴ。わかんないけど。いや、だから、ハラスメントっていうのを紐解いてみると、
うんうん。
これ今どんだけあるんだろうなっていうのをふと疑問に思ったわけです。
ああ、なるほどね。
うん。まあ、一般的にこうね、皆さんがよく聞くハラスメントあれど、
うん。
多分それ以外のハラスメントもいっぱいあるんだろうなということを思いまして。
うん、うん。
今回は、最新のハラスメントをみんなで浴びてみようじゃないかと。
浴びてみようと。
はい。まあ、
ハラスメント体験会。
まあ、ハラスメントするわけじゃないですよ、僕が。今からじゃあこのハラスメントしますって、この番組でやるわけじゃないんですけど。
怖い、もう。とんだイーナーリングだよ。
いや、だから今の世の中ね、どんなハラスメントの種類があるのかっていうのを、一旦紐解いてみようって。みんなで一回確認してみようっていう回です。
なるほど、なるほど。
はい。で、そこにある真のハラスメントとは一体何なのかっていうところをみんなで体感してみようじゃないかというところで、うん、今日は本編に入っていきたいと思います。小平さんは、なんか、普段仕事してる中で。
うん。
なんか、ちょっとこれ、ハラスメント気をつけなきゃな、みたいに感じてることってあります？
ハラスメントを気をつけなきゃな、っていう風なのは、ほとんどないかな。
あ、そう。
ハラスメント、それはハラスメントしてるな、とか、ハラスメントされてるな、みたいな話だよね。
あ、そうそうそうそう。この仕事場でね。そういう
感覚はないな。
あ、じゃあきっといい職場なんですよ、それは。
そうなの？
多分ね。
あの職場が？いい職場なの？
いやいや、ごめん。なんかわかんないけどね。それ仕事の大変さはあると思うよ。それはいろいろ。ただ、そういう自分の仕事の大変さ以外のところで、
うん。
ハラスメントっていうのは気をつけなければいけないと言われているものじゃないですか、今。
まあそうですね。直接仕事に関わらなくてもね。人間関係としてね。
そうそうそうそう。あるでしょ？最近はそのエンゲージメントだなんだとか言われる世の中じゃないですか。
一回も言われたことないエンゲージメントでね。
いや、でもなんかこう、何かと最近数値化をしてね。
やれ。フォロワーミーティングするって言ってたけども、半年経ってるみたいな。え？みたいな。
あるよね。その制度化はしたけど結局やられてないパターンで、ね、現場でね。そう、あるあるだと思うんですけど。最近の世の中いろいろ数値化したがるよなっていうところは、なんとなく、それでいいんだろうか。ちょっと昭和的な考え方かもしれないけど。
なるほどね。
思ってる側面はあるんです、僕の中で。
うんうん。
まあまあ、それはそれとして。だから、何かとこう、ね、前々から言ってますけど、僕が今いるグループにも、新入社員の子が入ってきてね。
うん。
で、新入社員の子って言ったらもう10年以上離れてるわけですよ。
わあ。
もう、住んでる世界が違うわけ。
まあね。ね、特に違うよね。
今の新入社員ってだって2000年生まれなんですよ。
2000年生まれ。
わかります？2000年生まれよ。あのノストラダムスの大予言は知らないんだよ。だって空からなんか魔王が降ってくるだなんだってねありましたけど。
まあな。ピカチュウよりも若いんだもんな。
そうよ。コナンより若いんだから。
コナンよりも若いな。
コナンだってもう30歳だからね。
新一、いい加減に、帰ってこいよ。
だから新一、あの当時からすると、あの時ね、高校生探偵、まあ、16、17ぐらいでしたから。
うん。
今も普通に年食ったらもう47、8ですよ、もう。いいおじさん。
帰ってこいよ、新一。
そう考えると、だからもう、当時の毛利小五郎よりも、もう年食ってるわけですから。
そうなんですよね。
そういう意味で言うと私もですけどね。
もう、見え方変わっちゃいますよね。
本当に。なんか、いつの間にか、毛利心も、木崎エリも、年下になってきたな。そろそろ、めぐれ警部が見えてきたなと、まあ、そういう、ね、感じの、年齢になってきて。
なってきて。
まあ、言ったらおじさんになってるわけです、私も。
おじさんでーす。
それは普段感じてます。まあ、だからそういう意味で言うと、小平さんもおじさんですよ。
ええー。
ね。そんな中で、最近年が離れたことのこのコミュニケーションの仕方にちょっと苦慮しておりまして。
苦慮しておりまして。
はい。多分、表面上はちゃんとできてるはずなんです。
表面上はちゃんとできて
る。あ、そういう言い方するとなんか深いところでうまくいってないみたいな感じになるけど。いや、多分うまくいってるのよ。
はあ、はは
あ、まあ、うまくいってる方だと思いたいんだけど。
はあ、ははあ、
一方でね。
うん。
最近僕めちゃめちゃハラスメントに怯えてるんですよ。
怯えている。
怯えてる。今、これを言った俺のこの言動はハラスメントになるんじゃないかっていう恐怖がね。
ハラスメントを後輩に訴えられるんじゃないか。それはハラスメントですよって言われるんじゃないかって。
とか、なんか新入社員が分からなくなってくるから、生態として。
生態として。
どういう生き物かが分からなくなってるから。
はあ、はあ。
なんか、表面上は、こう、普通に接してくれてるけど、
うん。
実は裏ですごい、なんか、あいつさ、みたいなこと言われてるんじゃないかとか。
あのホネストってやつ、うぜえよな。ムカつくよな。今度、後ろから消しゴムのカス投げてやろう。
いや、もうそれ、小学生の嫌がらせ。おい、授業中に、なんか全然気づかないで、この髪の毛の後ろの方が消しカスだらけになるやつ。
そこそこ席離れてけば上下を使えばいけるぜ。
うん、それは、いじめだからね、それ今。
俺、ロケット鉛筆持ってるから、ロケット鉛筆
でやるな、それ。ロケット鉛筆一個だけ抜いて、ロケットできなくするぞ、それ。
ホネスさんの鉛筆の芯、中バキバキに割ってやるもんね。
すげえ最悪のやつじゃん、いじめ的に。
削っても削っても折れた芯出てくるもんね。
地味なやつ、やめろ。違うのよ。
そういうことじゃない。
小学生の現場じゃなくて、別に。
そういうことじゃない。
じゃない。ただ、めちゃめちゃ気にしいになっちゃってるわけ。今、はあはあ、ビビりすぎて。
ビビりすぎて。
ビビりすぎて。だから、逆にその後輩に、なんか、ホネストさん、ハラスメントに怯えすぎですよって新入社員に言われてる状態なの、今。だから、いや、そこまで気にしなくていいですよ。私もそんなに、そこまで気にしてないですから、そんなに気にしないでくださいって。新入社員に言われる始末なんです、今。
なるほど。
だから、ちょっとハラスメントについて一回、じゃ考えようじゃないかと今回は、
まあ、持ってるわけですよ。こうその子がその気になればもういつでも手玉に取れるわけですね。
あ、まあまあそうなるわね。そうなる。
罪一歩手前まで来てますね。
うん。だっていよいよだってこの前収録その推し話の収録の時に、
はあ、はあ、
ユーカペさんとラビさんに相談したもんね。え、今の子たちってのはどうなのみたいな。いや、全然大丈夫だと思いますよ、みたいなこと言われてんだけど。なんか、そうそう、ちょっと怖いなっていうところがあってね。
なるほどね。
はい。ということで、ちょっと、今回はハラスメントについてみんなで学ぼうじゃないかという、そんな、セミナーというかね、みんなで一緒に勉強会しようっていう、そんな回です。
なるほど。
そんなわけで、小平さん。
はい。
2024年、ハラスメントクイズ。
ハラスメントクイズ。この世にそんな恐ろしいクイズがあるのか。
とは言ってもですね、第1問、これはハラスメントになるでしょうかとかそういう問題ではなくて。
ああ、違うのか。
はいはいはい。そんな難しい問題は出しません。
ああ、
はい。やろうかなと思ったんですけど、ちょっと準備が大変すぎるのでやめました。はい。そういうわけではなくて、先ほども言った通り、最近、丸々ハラスメントっていうのめちゃめちゃ多くなってるんじゃなかろうかと。
言葉としてね。
はい。思うわけなんです。
うんうん。
で、それが、ある意味、さっき僕が言った通り、生きづらさにすごい繋がってるなと思うんですよ。今のまさに僕がそうなんですけど。
うん。
なんか、これをやれば、これハラスメントじゃないか。あれをやれば、あれハラスメントじゃないか。みたいな。もう、常に一歩歩けばハラスメントに怯えるというような状況って、すげえ生きづらいじゃん、うん、今の世の中。でも、
多分。すげえ生きづらいじゃん。
これって俺が気にしすぎなだけなんだろうな、とも思ってるわけね。
なるほどね。
でもそれを全部ぶち破りたい。もう今回の回はもうハラスメントなんてもう一回なしにしようっていう回です。なんですけど。
そんな都合のいい世界はないぞ。
ないんだけど、で、一回立ち止まって考えるということで、小平さんに、
うん。
問題です、
うん。はい。
小平さんが知っているハラスメント、まあ、知り得る限りで構いませんので、ちょっと何ハラスメントがあるか言ってもらっていいですか？
もう、亡くなったやつとかあんのかな？どうなんだろうな。アルコールハラスメントでしょ？
ああ、 アルコールハラスメントね。
モラハラでしょう。
ああ、モラルハラスメントですね。
あと何、直近だったの、マルハラスメントってネットニュースで見たよ。
マルハラスメント。
マルハラスメント。
何、マルハラスメント。
言葉の最後に丸つけると、
こうって言う。はいはい、マルハラスメントね。ありましたね。
テキストチャットとかでね。
はいはいはい、ありましたありました。
あと何？スメルハラスメントとかまだあんの？
ああ、はいはいはい。スメルハラスメント。そうですね。
あとなんだろうなぁ。あとおじさん構文は別にハラスメントじゃないでしょ？
まあでも、マルハラスメントがちょっとね、おじさん構文に近いところありますけどね。
でもおじさん構文はだって笑われる嘲笑の対象だもんね。あれはハラスメントじゃないもんね。
まあ逆にハラスメントか。そのおじさんがハラスメント受けてる側になるかもしれない。
そうだね。若者にビビるハラスメントだね。
うん、そうそうそう。今の僕ですね。だからそれ。
なんだろうな、でも、いざ、なんだろう、モラハラ、アルハラ。
まあでも、王道がまだ。
パワハラ。
あ、パワハラ、そうですね。
パワハラ。パワハラって、まあ、まあ、若者がするもんじゃないけどな、お前いいや。
うん。
役職立場に、暴力関係。なんだ、あとなんだ？
あと、王道がまだありますよ。
王道なんだ？セクハラ。
あ、セクハラ、そうですね。
あった
はいはい。
ガンダムハラスメントあるよね。
まあまあ、ある意味あるか。
うん、
ある
ね。僕しがちなんですけどね、ガンダムハラスメント。
それはあるかもし
れない。あと、ワンピースハラスメントもあるはずだな。
あるね。それはある。すごい受けてる。
でもね、コナンハラスメントもあるんですよ。
そうなんだよな。そこ気をつけなきゃいけないんだよな。え、コナンってさ、映画派？え、アニメ派？この前やっちゃったもんね。その、怖いとこに。コナンが好きだって言った子に、いや、これだからガンダムハラスメントと一緒だよね。僕、私ガンダム好きなんですっていう子に、え、どのシリーズのガンダムが好きみたいな感覚で、え、コナンってさ、アニメと映画とさ、何、漫画あるけど、え、どれが一番好きなのみたいな。
こいつすげえ来るじゃーん
って。うん。それやっちゃいましたね、この前ね。
うん。おじさん喜んじゃうとね、なるんだよね。そうね。
テンション上がっちゃうと、こう、ついつい行っちゃうから。
でもそういうサブカルものは、こう、ある意味無限にあるはずではあるが。
あ、そうね。
あとなんだ、
そんなもんですか？
いよいよ思いつかなくなってきたな。
8個ぐらい。
8
個ぐらいかな。
何？ポッドキャストロートルハラスメント？
いや、それはポッドキャスト界隈でしかないわ。逆に。
あ、しちゃうんだよね。僕13年やってましてみたいなこと言っちゃうから、ね。
ああ、言っちゃう。それ俺だな、それ。言っちゃうな。
あるんだよな。
いや、でも本当初期の頃って、マジでその20メガ超えると、Wi-Fi でダウンロードできなくなるんですよ。この前押し話で言ったわ。
ただのなんか知識マウントな気もするんだけどな。
俺知ってますみたいなハラスメントね。あるある。やめようやめようと思ってるんですよ。ね、でも言っちゃうんです。ポッドキャスト長くやって
る。インターネット老人会ハラスメントとかもある人だな、なんかな。
ね、うん。まあまあ、あんまり一般的じゃないでしょうけどね、それはね。
テレホタイムハラスメント。
テレホタイム。トゥートゥルルルルルじゃないんです
よ。ピーガーみたいな
こと。ピーガーじゃないんです。
ISDN ハラスメントとかね。
テレ放題も終わりましたからね。
だって今のことを ADSL とか通じないんでしょ、もうバカ野郎って思っちゃうけども。
通じないよ。
基地局から遠いんだよ、うちの ADSL みたいな通じないでしょ。
それ全部インターネット老人会ハラスメントだから、それ。
もう。
包含されるから、それ。
ジオシティーズハラスメントとか
やめなさいよ。黒歴史を紐解くんじゃないよ、ジオシティーズで。
あと何も、もう思いつかないぞ。なんだ、
そんなもんですか。
なんだ、スカイプハラスメントとかかな。
やめなさい、もう、スカイプ知ってる？え、知らないスカイプ？え、昔はスカイプだったんだけどな、みたいなやつね。
MSN ライブメッセンジャーハラスメントとかあるかな。
やめなさいよ、懐かしいな。MSNS ライブメッセンジャーでしかできなかったゲームあったな、みたいな話じゃないんだよ、別に。
僕まだ hotmail.jp 使ってるけども、君何、outlook.com なの？みたいなハラスメントない？
古すぎるんだよ。ホットメールのマウント取るんじゃないよ。それもなんか、ソフトバンクなんだ。僕まだボーダフォンだけど、みたいな、そんな話だから、ね。やめなさい、それ。古すぎるんだよ。
うわ、君 au.com なんだ。うわー、みたいなね。
僕
eGM じゃないの？
やめなさい、だから。わかる人ほとんどいないんだから、今。違うんです。そういうことじゃないんですよ。
そういうことじゃない。それできましたね。老人会は幅が広いんだ。
そうそう。老人会はずっとハラスメントですから、そういう意味で言うと逆にね。
すいません、ね。
やめましょうって話なんですよ。ただ、今日の議題とはちょっと違うんですけども。
そうですね。はい、いよいよ限界です。もうないです、もうないです。
まあまあ、だから8個ぐらいですか、全体でね。
うん。
まあまあ、でも今言ってくれたのは大体あるでしょうね、ハラスメントとしてはね。ただ。
うん。
今のハラスメントはもう本当に無尽蔵にあると言っていうぐらい。
無尽蔵にある。
まあそんなハラスメント、どんなハラスメントがあるのかというのを今日は皆さんで学んでいこうという、そういう回ですね。
うん。
まあ、これからダダダと言っていきますので。
うん。
え、ちょっと、何それっていうのがあったらぜひ止めていただきたい。はい。では参ります。
うん。
まず一つ目、パワハラですね。まあ、大きいところと。パワハラスメント。
言わなくなったよね、もうね。
まあまあ、そうね。あんまり、もう、言われすぎて、ちょっと、今やると、なんか、え、ダサみたいな感じになってるからね。え、令和にパワハラやるんですかみたいな。とかあるよね。うん。
あ、アルハラ思い出した。
うん。あ、アルハラもそうですね。あと、まあ、モラハラね。モラルハラスメント。あと、まあ、セクハラ。ここら辺が結構有名三大ハラスメントと言われます、ね。
三大ハラスメント。
三大ハラスメント。まあ、でもこれは、こう、仕事場でよく行われるというか、まあ、昔はよく聞いてた、よく起きてたハラスメントですよね。
なんですかね。モラハラは、家庭とかでね、あるけど、ね。
まあ、家庭とかで多いですけどね。
うん。
はいはいはい。まあ、でも、セクハラでいくと、昔はこう、男性から女性っていうイメージ強かったですけど、
うん。
まあ、最近は男性から男性もセクハラだし、女性から女性もセクハラだし、みたいな。
ああ、そうだね。
なんかその性別っていうか、男性から女性っていうところに限らず、セクハラっていうところは、まあ、その範囲が広がったかなっていうところは、最近の傾向としてはあるのかなと思いますけど。
ああ、なるほどね。
で、それ以外に仕事に関するハラスメント、こんなのがあります。例えば、時短ハラスメント。
時短ハラスメント。え、どっち、はい、どういうこと？時短の人に厳しく当たる場面のことを言うのかな？
ああ、これはですね。
それとも時短を傘に切るみたいな話なのかな？
これはですね。残業せずに早く帰れ、というふうに、言いすぎるっていう。
はあ。
ね、まあ、働き方改革だから。もう残業減らして。もう今日は帰って。もういいから今日、もうだから、もう6時で帰ってよ、みたいな、と、あまりにも強要しすぎると、これ、時短ハラスメントになる。
へ
ぇー。で、結局、まあ、そこからの問題って何かっていうと、会社ではできないから、でも仕事はやらないと回らないからっていうことで、持ち帰って家でやっちゃったりとか、カフェでやっちゃったりとか、そういう、まあ、サービス残業的なところにつながるんじゃないかっていうところで問題されてるっていう。
はあ。
うん。まあ、そういう、こう、時短ハラスメント。あと、例えばバイトとかで、シフトを無理やり削られたりとかね。働きたいって言ってるのに、いやいや、もう今月はそんなに働かなくていいよって言って、シフトをこう、極端に減らされたりとかっていうのも時短ハラスメント。
なるほどね。
はい。あとは、カスタマーハラスメント。
ああ、カスハラね、ありましたね。
カスハラ。ね、最近のカスタマーは、もう神様じゃないみたいなことよく言われますけれども。まあ、クレーマーハラスメントというかカスタマーハラスメントとかそういうのが、まあ、最近では増えているというところ
ですね。なるほどね。
あとはリストラハラスメントなんていうのがありますね。
リストラハラスメント？どういうこと？
は
い、
これは社員をですね、自主退職に追い込むハラスメントですね。まあ、だからパワハラに近いのかもしれないですけどね。
それはハラスメントで片付けていいのか？まあいいか。まあいいや。そう、今は。
別の問題がありますけど。まあまあでも、なんか、もう仕事、今合わないんだったらやめた方がいいんじゃないとか。
は
あ
は
あ。ね。あとなんか、なんかそういうさ、仕事できないからもうリストラ対象になるんだよ、君は。みたいな。本当はリストラ対象になってないのに、いやだからそうなるとリストラ対象になるんじゃない？もう本当大丈夫？もうそれだったら、みたいな言葉でこう追い詰めたりするのを、リストラハラスメント。
なるほどね。まあ、そういうのもまああるかもしれんわね。はあ、は
あ。あとは、これ、小平さん、気をつけてください。次に、テクノロジーハラスメント。うん、
テクノロジーハラスメント？
これはですね、パソコンとかスマホとか、そのハイテクノロジーに詳しい人が、それらを苦手とする人に対する嫌がらせ。
嫌がらせ？
はい。え、こんな簡単なこともわかんないんですか？みたいな。このパソコンのね、知識不足なんかバカにしたり。だからこれはどちらかというと若者から上のご年配の方っていうところが多いのかもしれないですけど。
つばきくん、マウスがぐるぐるだよー。
だから、つばきさんはね、今節丁寧に教えてますから、あれはテクハラにはならないんですけど。
じゃあ、あれの場面の時に、もう何やってんすか、こんなレベルでつまずいてんすかって言ったら、
あ、もう、ね、もうテクハラです。
なるほど。は
い、あと、
傷ついたよ、つばきくんって思ったね。
あと、わざと難しい専門用語で教えたりすること。これもテクハラです。
メモリが、メモリが溢れてるんですよ。
うん、そうそう。
足らない、足らないって。
もうメモリが溢れてるでちょっとテクハラになるかどうかわかんないけど、あっさいな、みたいになるけど。でもなんか横文字ばっかり使う人とかね。なんか、そのコンセンサスちゃんと取れてんのみたいな。じゃあそれリスケして、まあまあでも。う
ん、じゃあ、ちょっと小林くん、会議にジョインして、って。
あ、そうそう。
さま、あと、あの、終わったらすぐさまっといてね。
まあでも、あの、今回の話の、やっぱり市場がね、今我々がやってるところの市場って、どんどんこう、シュリンクしていくから、みたいな。
シュリンクしていくんですか。
うん、な、もうな、日本語で言ってくんないみたいな。ほんと最近思うんだけど、でもそれも、まあある意味テクノロジーハラスメントみたいなところありますからね。
なるほどね。
気をつけてください。その横文字ばっかり使う人。ね。本当に。そういうのもありますから、今。
なるほどね。
あと、就活追われハラスメントなんかもあるそうですね。
就活追われハラスメント、
はい。これはですね、就職活動中の人に対して、
はあ、はあ、
もう内定あげるから、もう他の会社受けちゃダメだよとか、うち以外君なんか採用しないよとか。
ああ、そういうのもあるのね。
そう、不安を煽るみたいな。だから、就活の現場で行われるハラスメント。だから、まだ就職してない人に対するハラスメントみたいなところもある。
なんかもう、そろそろなんか、いかにハラスメントっていう言葉がこう、キャッチに使い倒されてるかを感じてきたよ。
もうだから何かと。
別の問題をちょっと内包しちゃってるもんね。
そうでしょ？まあだから、今回の、そのテーマはそこでもあるんです。
これハラスメントで、片付けちゃいけないものが混じってる。
そうそう。それはそれでいろんな別の問題あるだろうみたいなやつも全部ハラスメントっていう。なんかこう、均一化されちゃってるっていうところのね、問題がこう、なんとなく垣間見えてきたと思うんですけど。
よろしくないぞ、この傾向は。
まだまだあります。
まだまだありますか。
これ、ライフステージに関するハラスメントなんですけど。
ほうほうほう。
ラブハラスメント。ラブハラスメント。
ラブハラスメント。
これもありますよ。
何ラブハラスメント、
この恋愛に関する話題で相手を不快にさせるハラスメントですね、これ。
恋愛に関する話題で。
え、なんか、何々さん彼氏いないのとか。え、
はぁ、
え、今まで人と付き合ったことないの、そうなんだ。だよね。なんかこれが、さも、この年だったら人と付き合ってきたのが当たり前だろうみたいな、この相手に自分の恋愛感を押し付けるみたいなね。
はあ、
だから、彼氏いないのっていうのも今では、このジェンダーレスの世の中ですから。
うん。
女の子が彼氏だけ作るっていう固定観念もダメ。
なるほどね。
ね。今、女の子でも彼女がいるかもしれないし、男の子でも彼氏がいるかもしれないし。
そうですよね。
だからそこら辺も、勝手になんかもう彼氏だけが当たり前だという風に聞くのも、まあまあある意味ラブハラスメントになったり、他のハラスメントもくっついてきたり、こう、ダブルでハラスメントやっちゃってますみたいなのが出てきてるんですよね。まあ、
なるほどね。
あとはゼクシーハラスメント。ゼクハラ。
ゼクシーハラスメント、これはリクルートもそそろだったじゃないか。
そうですね、名前使われちゃってますからね。
おー、大丈夫かな。
これはですね。女性が男性に結婚を迫ることで心理的負担を与えるハラスメントだそうです。
へ
ー。いつだよね、まあ昔なんかはその結婚したい女子が彼氏の部屋に、ゼクシーを部屋にこうとそっと置いといて、そろそろ結婚したいわみたいなことをアピールするっていうのが、なんかよく言われてましたけど。
へー。
そういうのをやるともう今ハラスメントなんですって。
結婚したい予感を何らかの方法でアピールすると。
そう。ああ。もう結婚したいな、私もう28だし、みたいな。ああ、もうなんか、結婚いつするのかな、いつできんのかな、私、みたいな。あの、直接言わなくても、なんか独り言のように、結婚ちらつかせる、みたいな。こう相手にプレッシャーかけると、もうこれもうダメです。ゼクシーハラスメントです、これ。ねえ。
まあ、それでハラスメント認定されちゃうってことは、ちょっと関係性がもともとちょっと歪んでたのかもしれないって思っちゃうのは、それこそハラスメントの一環になりそうなんで、これ以上は言いません。
は
い、
そうですね。はい。そして、マリッチハラスメントなんてのもありますね。マリハラ。
おー、続きものが来たね。はい、これシードからのシードキス、
ね、みたいなもんですね。そうそうそう。結婚に関するハラスメントですね。だから、未婚の方に対して、もうそんな歳なんだからそろそろ結婚しないのとか、いい話しないのとか。
ああ、ラブハラスメントの延長だったんだね。なるほど、ね。
あ、だからそんなんだから結婚できないんだよとか、もうちょっと可愛くした方がいいよとか、もうちょっとさ、うん、男なんだったらさ、なんかこういう風にした方がいいんじゃない
ですか、ね。それは傷つくわ。うん、それは傷つくわ。
そういう嫌味を言ってくる。これマリッチハラスメント
です。いい歳して、いつまでガンダム見てんのみたいな話だよね。そういうことだよね。うん、はい。
まだコナン見てます。はい。
コナンまだ見てんの？
ダメですか？
って。ね。なっちゃうもんね。そういうのもまたハラスメントだよね。
そうですよ。はい。あと、マタニティハラスメントね。これ、また
ハラ。あ、またハラね。ありましたね。忘れてました。はい、まあ、
これ、妊娠してる人とか出産した人に対するハラスメントですけど。
ああ。
まあ、仕事場で行くと、もうこの忙しい時に、出産なの？みたいなこと言ったりとかね。
それ辛いよね。
産休っていつまでなんですか？ みたいな。
辛いよね。
え、産休で、その間、私たち、こう、なんかすごい大変だったんですけど、え、復帰したんだったらこれぐらいやってください。みたいなこと言うと。
辛いよね。まあ、それもなんかほんとね、まあ、男性の育児休暇みたいな部分ともね、重なってくるしね。
そう。だからマタニティハラスメントと、その言葉と合わせて、最近はパタニティハラスメントっていうのもあるんですよ。
あー、聞いたことある。
これは父親に対して行われる、まあ、マタニティハラスメントみたいな、まあ、その育児とかに関係するものですけど、要は育児休暇を取った男性社員に対して、え、何？え、一年も育児休暇取って何してたの？みたいな。ね？と言ったりとか。
そう言われてみれば、まあ、まあ、ハラスメントって言われるほど深刻に言われたことはないか。普通にこう僕はあの保育園にこう途中抜けて迎えに行ったりしますけども、うん、え、打ち合わせできないよーみたいなことを言われることがありますけど、あ、大丈夫っす、明日やりましょうっていうなんか逃げ方をずっとしてるんで、
うんうんうん、
すいませんねって思いますよね。あれは確かにハラスメントの目があったのかもしれない
です、ね。あ、もう、それ芽吹いてます、もう。もう双葉になってます。それは。
でも、あれ芽吹いてるって言ったら切りねえもんな。
あ、ただ、違います、小平さん。今の世の中は、もうそれもハラスメントですから。
まあいいよ、もう、あれハラスメントって言ったら切りないから、いいよ。いいよ。
まあでも、育児休暇の利用を妨害したりね。いや、その時はちょっと忙しいから、
いいよ。こっちはこっちですごいよく使い分けてるから気にしないでくれって思ってるよ。
はい。まあこれもパタニティハラスメント、マタニティハラスメント。あ
と、大丈夫です。はい。
それの逆です。
はい。
こなしハラスメント。
こなしハラスメント、なるほどねー。
子供がいない夫婦に対して、子供まだなのとか、ご両親も孫の顔見たいんじゃないのとか、まあ、ずっと余計なお世話なんですよ、つまり。
まあ、そうですよね。うん、余計な一言
外野が言うんじゃねえって
話ですよね。
そうそうそうそう。でも、これってまあ、こなしハラスメントに関してはもうずっと昔からありましたよね、そういう意味で言うとね。
まあ。
そういう、なんか、よくわかんない外野の人がわざわざ子供の心配してくるみたいな、うるせえよ、みたいな話なんです。
まあね、そういうね。はい、価値観の押し付けみたいなのが全てなんでしょうね、きっとね。根元にはあるんでしょうね。
まあ、ハラスメントって結局ね、自分の価値観の押し付けから来るものですから、その価値観の違いによる、こう、圧力が生まれるものが大体ハラスメントってなるわけですからね。
まあ、だからこそ若者が怖くなるわけですよね。
そういうことです。まあ、そういうところもあるんですよ。はい。あとは次はシングルハラスメント、ね。
シングルハラスメント。
似たようなところですね。ラブハラと似たようなところ。あの、マリッチハラスメントにも近いですけど。
この辺はすげえ細分化されるんすね。
うん。え、どうして結婚しないのとか。
やっぱ、この辺って話題になっちゃうんだろうな。そうなんだろうな。
あと、結婚してる人からして、うん、まあまあ、でも結婚してない人には分かんないと思うけどさ、結婚っていうのはさ、みたいな。これもハラスメント。シングルハラスメント。
もうすべては迂闊な一言だよな。
そう。だからおじさんが気をつけた方がいいんですけどね。まあ、だからあと、いや、もうな、これ早く結婚した方がいいよ。あ、これもシングルハラスメント。
おじさんは喋んなって話だよ。
そういうこと、もう、だから口から出ること全部ハラスメントだから、これ。
もうね、こういうね、あのなんか、おじさんがおじさん同士でこう、ののしられるポッドキャストとかやってればいいんだよ。余計な、なんかこう、余計なことを言う場を作っとけばいいんだよ、本当に、
まあね。うん、まあ、何個かあるなって思うけど、まあ、まあまあまあ。でも、そう、おじさんってさ、だからもう本当におじさんが喋ること、一言一個ほぼハラスメントになっちゃうね。でも、言ってる人いるもん。その、なんか若者に対してさ。いや、だからもうほんと結婚した方が、なんかもう、なんか、いいよ。本当に。結婚っていいもんだよ、みたいなね。
生活の話をするな。趣味の話をするな。一人
で、何しての休日とか。
いや、ゲームしてるよ。
だって、趣味は、趣味いいかもしれないけど、なんか彼女作んないの？だって、彼女とさ、なんかこう、休みの日に出かけたりして、なんか楽しいとか、あるんじゃないの？若者だって。なんかそういう。ねえ。そ、もし、彼女できたら、ほら、やっぱり結婚早くしようとかっていう話もなるし。もうこれ、今の話で。
この話
は
終わんねえ
かな。4個5個ハラスメント入ってます。
まあ。
わかります？これ。
総じてこう、コミュニケーションを取りたくないなって思うよね。
そうなんですよね。
そうだね。
あの、そういうおじさんはもう古いよっていうこともあるんですけどね。
まあ。
プライベートな空間にずかずか入ってこないでくださいっていうところもあるね。
そうですよね。入らないように気をつけます。
次は、エイジハラスメント。
エイジハラスメント、ね。これもまた聞いたことがあるぞ。
はい。これ、中高年の社員に対してですね。え、もう、何々歳なのに、まだ平社員なんですね。
あ、辛っ。
あ、もう、年なんだからもう、そんな無理しないでください。
あ、辛い。
あとは、 その必要がないのに雇用条件に35歳以下とかっていう年齢制限を設けることもエイハラの一つ。
ああ、なるほどね。
ねえ、ここら辺はだからもうほんと。
つらった。
ここら辺も全部エイハラです。
エイハラですか。
だから我々がそのうちされるかもしれない。このハラスメントはね。
そうですね。
はい。ケアハラスメント。
ケアハラスメント。
はい。これは家族の介護をする社員に対して、その介護休暇の取得を邪魔したりとか、介護を理由に降格したりっていうことをするハラスメントのことですね。まあ、親の介護があるんで、ちょっと、まあでも忙しいでしょ？じゃあ、ちょっとその、ね、役割があんまりないような形にするから、みたいなことをしたらもうこれはケアハラスメントですね。
まあ、辛いな、それはな。
まあ、まあでも育児と似たようなところがあるかもしれない。
まあそうですね。仕事に、はい、まあそれをこそね、こう、ワークライフバランスみたいなやつの。
そうそうそうそう。
バランスの取り方の話ですよね。
生きづらくなったね、本当にね。
まあ。ああまあ、そうだね。端的に言うと生きづらくなったね。
生きづらくなった。はい。あとはですね。まあ、これはまあ、ハラスメント。まあ、どちらかというと今の三大ハラスメントに新たにこう加わってきた大きなところかなと思いますけど、性別とか国籍とか宗教に関するハラスメントですね。これらもあります。
うん。
例えば、テクスチュアルハラスメントみたいなのもあるんです。
テクスチュアル。
はい。これ何かというと、文章上の性的嫌がらせのことなんですけど、
え、
うん、例えば、男性が書いた文章に対して、
は
なんかこれめめしい文章、なんでこれ男が書けるわけないでしょみたいな。あと、女性が書いた文章に対して、いや、これはね、この女が書いたわけじゃない。これ男が書いた文章決まってんだから。とか。あとはこう女性の作家さんに対して、この性別を公表してない人に対して、いや、これはね、絶対男性だとか。いやいや、この作家さんはもう女性だよ。みたいな。なんか男性って言われてるけど、あれはね、もう絶対中身女性だね。みたいなこと言うのもテクハラ。これテクシュアルハラスメント
だ。難しいね。
うん。
なるほどな。
あとはジェンダーハラスメントね。もう最近もこれも言われるようになりましたけれども。その男らしさ、うん、女らしさを強要するっていうのは、ジェンダーハラスメントになります。
なるほど。
男なのに可愛いのが好きっておかしいみたいなのが、もうダメな世の中になりますね。女なら謙虚にとか。まあ、だから男だ、女だっていうのはもう全部ダメ。
わかりました。
はい。あと、素地ハラスメント。
素地ハラスメント。
これはですね、性的指向とか性自認を理由にハラスメントを行うことですね。だから、ジェンダーハラスメントの、まあ、さらに一歩先になるかもしれないですけど、性的指向のセクシャルオリエンテーションの SO ですね、と、うん、ジェンダーアイデンティティ、性自認の GI を取って、素地と呼ばれている、その素地ハラスメント、
ね。なるほどね。
うん、まあ、そういうところもあります。あと、レイシャルハラスメントね。うん、まあ、これは人種差別的な嫌がらせになりますけど、まあ、これもね、よく昔から言われてるところですけど、黒人だからなんだとかっていうところもそうだし、
うん、
こう外見が外国人に見えるからといって、ハーフの人になんか英語喋ってみてよとかね。
うん、
なんか何々人だから大雑把だよねとか、なんかそういうこう、勝手な国のイメージでこう語ったりと決めつけたりとかっていうところも、うん、まあ、レイハラに含まれたりします。うんうん、あとは、ブラッドタイプハラスメントね。
血液型。
そう。あ、でもほら、ホネストさんって AB 型だから変わってますよね。みたいな。
なるほど、ね。
わかります、わかります、みたいな。だから B 型だからなんか、もうね、自己中だよね、基本。わかる、わかる。絶対 A 型でしょ。みたいな。とかね。
そうか、まあ、この年齢になってそういう話題しなくなったけども、まあ、うん、昔は、まあ普通にね、なんか飲み会とかあったもんね。言ってたからね。
うん。だから私、ほら、A 型の人とほら、合わないから、みたいな、いうのももう全部、ブラッドタイプ
あったよね。
はい。
もう血液型占いとかやめようぜ、そういうのを助長するから。
それ、なんか血液型じゃなくて、多分あなたとだから合わないんですから。もうです、本当に。ごめんなさい。そうやって言う人のことを僕合わないです、みたいな。そういうとこありますからね。
悲しい。
はい。まあそういうのもあったり。あとは食事とか SNS、個人的な関係でのハラスメントもあります。エアーハラスメントとかね。空気を読まない人が加害者になるっていう。
空気を読まない人が加害者になる？
だからなんだろうね。例えば、なんかみんなでご飯食べてて、あ、なんか美味しいねってみんなで食べてるのに、
うん、
なんかこれ、まずくないこれ。みたいなことを大声で言う人みたいな。
はぁ。
もうこんな、なんか、ありえないわ。なんだろうね、この部署。マジで。もう終わってんな。この部署。みたいな。言ったりとか。
あ、そういう感じ。 みんながこう、そろそろ帰ろうかなみたいな思ってる時にこう、あ、パフェ追加で注文したいですみたいなのはどうなんですか？ドリンクバー、みんなドリンクバー行きませんみたいなのは。え、ドリンクバー注文しないんですか？え、だってセットでプラス200円ですよ。どうですか？ドリンクバー、ドリンクバー。
これちょっと、ホネストたまにこういう毛があるから、ちょっと気をつけなきゃいけない。あえて空気読まないっていう時があるからさ、ちょっとこれ、気をつけなきゃいけないですね、エアハラスメントね。
なるほどね。
あとね、同じエアハラでもエアコンハラスメントっていうのあるんですよ。
エアコンハラスメント。
暑い日にエアコン使うのやめさせたりとか、寒いって言ってるのに、暖房つけないとか、なんかそういうのをエアコンハラスメント。
めちゃくちゃ温度を上げる人、下げる人。
そうそうとかね。そうそうそう。あとはまあ、アルコールハラスメントですね、アルハラ。これは僕散々やられましたから。はい。まあ本当に嫌だなと思いますけど。まあ、あとはスモークハラスメントね。スモーハラ。
タバコね。
タバコのね。とか、あとカラオケハラスメント。
カラオケハラスメント？
歌いたくないっていう人に、無理やり歌わせるとかっていうのもカラ。
なるほどね。
カラオケハラスメント。カラハラね。
カラハラ。
あとソーシャルハラスメント。
うん。
これソーハラと呼ばれるそうですけど。上司が部下に対してね、友達申請強要したりとか、うん、いいね強要したりとか。ね。あと、部下の投稿ずっと見てたりとか。いや、そういうのも全部、こう、ソーシャルハラスメントです。
ちょっとこれ、リツイートしてよ、リツイート。みたいな。
ああ、で、これいいじゃん。これ。
いいね、いっぱい欲しいんだ、いいね、いいね。
うん。あと、なんか、プライベートでも、なんか、相手がプレッシャーに感じて嫌がってるのになんかこう、ソーシャルで、こう、なんかこう、絡んできたりとか。
じゃあ、ね、ちょっと、切れ板踏んだ人はコメント、掲示板にコメント書いてくださいよ。必ずですよっていうのは、ソーハラってこと？
まあまあ、一種の、そうですね。だからあれは掲示板、BBS ハラスメントですね、それだから。みんな知ってる？昔掲示板のこと BBS って言ってた。
切り板踏んだ人、誰どうして誰も出てこないんですか？名乗りを上げてくださいって。
通りすがりの人が切り板踏むパターンもあるからね。
111番の人って、
うん。うん、本当に。
次120番の人書いてくださいねって。
あるある。
125番もですよ。130番もですからねって。
5刻みにやったらいよいよだから。
121もやっぱ11の2乗だから。
もううるせえよ
って。121の人も教えてほしいなって。
切り板でも何でもねえから、それ。まあまあまあ、でも。今ではその SNS のね。
切り板報告の時は必ず、
いいのよ、切り板は。
懸命に切り板報告って書いてくださいねって。
ごめん、今サイトで、そのカウンター回ってるとこほぼないんだから。本当に、今見ないんだから、忍者ツールみたいなやつないんだから。
忍者ツールズのアクセスカウンター、見ないんですか？
難しすぎる。忍者ツールズって久々に発したわ、言葉。
誰も見ないんですか？
ないから。
忍者カウンター。
懐かしいよ。ないから。デジタルみたいなやつと、ね、数字がこう狂って回るタイプのやつとかいろいろ選べるの、ね。
フリップみたいなやつがいいなーって、
ね。あるある。パタパタね、できるやつ。おい、老人化ハラスメントだぞ、マジで。やめろ、この、本当に早やつ。早つハラスメントなるから。
早つハラスメント？そんなのがあるの？
本当に。あと、世界線ハラスメントな。気をつけろ、それ。
これ世界線違うから。皆さんと違うからずれてますからね、これ。そこ分かってくださいよ。
そう。違う世界線だというのを強要するっていうね。本当気をつけなきゃいけない。
あと、ビンゴハラスメントな。
あ、ビンゴハラスメント。見えハラスメントあるからね、これ。本当に。あと、フォトハラスメントね。
フォトハラスメント。
勝手に撮影したり、本人の許可なく SNS 上げた
り。まあ、それは確かに嫌だよね。わかる。
うん、あと、ヌードルハラスメントね。
ヌードルハラスメント？
麺類を食べるときのすする音のハラスメント。一時期話題になりましたけど。
あー、うるさいってやつね。
そうそう、ズズズズっていうのハラスメントだみたいなね。
チュルチュルチュルチュル。
グルメハラスメントね。
グルメハラスメント。
はい。これ、食に関するハラスメント。
あー、じゃあゆうかっぺさんが、はじめちゃんにしてるやつね。うん、ちゃんとしたもん食べーっていう
やつ。いや、そう、まあ、あの関係性だったらハラスメントにはならないだろうけど。
まあ結局ね、詰まるとこはそこなんだけどね。
そうそうそう。そうなんだけど、まあ例えばなんかこう、ツーブってさ、いやいや、ここのマグロはね、塩で食べるべきなんだよ、みたいな。
はあ、そ
っちね。分かってないね。ここのお肉はね、やっぱ塩とか、いや、この岩塩でつけて食べるのがね、食べるべきなんだから、これはなんか分かってないね。そのタレで食べんの？焼肉は。ダメダメダメみたいな。
なるほどね。
あと、あそこのお弁当いまいちだよねみたいな。なんか今食べてるその人が食べてるものに対してこういちいち干渉したりすること、う
ん、
こういうね。
なんかさっきもなんかあったな、食べてるものに関して美味しくないみたいな。
そうそうそう、あれは大声で言ったらダメっていうやつですけど。
なるほど、ね。
これは、その食べてるものに対して言うことをグルメハラスメント。だからだ、ダブルでハラスメントになる可能性がありますね、これ。
あっという間にハラスメントビンゴが完成しちゃうよ。
あと、コミュニケーションハラスメントね、これ。
もう、コミュニケーションハラスメント。またくくりが広いな、奥義みたいなもん。
まあだからコミュニケーション苦手な人に対して、なんかコミュニケーション、なんで喋らないのとか、なんか大人しすぎるよ、もっと喋んないよとか、こうプレッシャー与えるっていうの、これもね、コミュハラスメント。
じゃあ、宮下草薙がよくされてるやつね。
あ、これもハラスメントです、だから。
はぁ。
ハラスメントで笑ってんです、今皆さんね。はい。
なるほどな。
あとはパーソナルハラスメントね。これ。個人的な趣味とか、容姿とか、言い回し、癖などについて文句をつけるっていうね。
は
ぁ。なんかアニメ鑑賞好きなの、なんかネクラだよね、みたいな。あ、でもわかるわかる。なんか暗そうだもん、みたいなこと言うとかね。
話し方ね。あ、じゃああれだ、よくあの、以上で、その真似られるのは、あれハラスメントだ。
あ、あ、ハラスメント
だ。あれハラスメントだ。あ、
言い回しですから。
言い回し。
どうも公平です。いじられるのもあれ。
ああ、ハラスメントだ。ああ。
ハラスメント。なんか、あの、ホネスとかね、ま、ってめっちゃ言うっていうのが、もう、だからもう、ダメ。
はい、ホネスはよく話の区切り見て、はいっていうのも、うん、ハラスメントってことね。
あと、なんか、僕は編集でめっちゃ切ってるけど、ホネストさんって喋り出すとき、いやってよく言いますよね、みたいな。とか、なんか、
はあはあ、
ホネストさんって、要は、みたいな、あの、ようやくしたがる、みたいなところついてくると、まあね、もうこれもうパーソナルハラスメント。
ああいうのリズム取りで言っちゃうんだよね、癖として、ね。
そうだ、言っちゃうんだから、
これ。みたいなやつと一緒でね。
う
ん、
まあ、そうなんですよね、みたいなね。言っちゃうん
ですよね。
しょうがないですよ、これね。あと、お菓子ハラスメントね。
お菓子ハラスメント。
お土産のお菓子を特定の人に配らないとかね。
あ。
あと、買ってきたお菓子を強制的に食べさせるみたいなね。
強制的に食べさせる？
こう食べれなきゃいけない雰囲気を出すみたいな感じのところも、お菓子ハラスメント。
私が買ってきたお土産なんで食べてくれないのみたいな。
そうそう、食べてくださ い、 みたい
な。なんでこういうの真似するとき絶対おばあちゃん口になっちゃうの？これもまたハラスメントの一端なんだろうな。
そうですよ。もうこれも固定観念ですから。
本当だよね。
やめてください。
こういうのダメなんだよね。
ダメですよ、これは。ダメダメ。あと、スメールハラスメント。先ほど言ってましたけどね。
うんうん。
この体臭とか口臭とか、強すぎる香水、柔軟剤の匂い。まあ、ここら辺、他人を不快にさせたらもうこれはハラスメントです。
なるほど。
あと、告白ハラスメントね。
告白ハラスメント、
うん。一回二回しか会ったことないのに、告白、好きですって告白したりとか、結婚してる相手に対して告白をすること。相手のことを考えずに告白することを、告白ハラスメント
という。へぇ、そういうのもあんだね。
エンジョイハラスメント。
エンジョイハラスメント。
これはですね。これ気をつけてください、皆さん。仕事してる方。
え？
いや、仕事はね、楽しむもんなんだよ。っていう。この、楽しむことを他人に共有すること。これ、エンジョイハラスメントって言うんです。
なるほどね。
これはね、もう辛いよね。ここまで来るともういよいよだなと思うよ、ハラスメントも。もう何にも言えないもん。僕言っちゃうもんね。いや、仕事楽しい方がいいじゃんとか言っちゃうもん。ワクワクしないよねとか言っちゃうもんね。
まあ。
もうダメですね。
難しいよね。
難しい。
楽しいって思い込もうとしてる自分もいたりするしね。
そう、いたりする。まあ、洗脳、ある意味洗脳みたいなところもあるからね。楽しい方がいいだろうと思ってるところもあるし。まあ、でもそれを他人に強要したらダメなんだっていうことなんだろうけど。自分で思う分にはいいけどね。
難しいね。
はい、あとはセカンドハラスメントね。
セカンドハラスメント？何？セカンドライフを楽しむことを強要するみたいな？はい、
違います。ハラスメントを受けた被害者が、それを訴えることで、さらに会社から圧力をかけられることをセカンドハラスメントと言った。
ハラスメントで訴えてんじゃねえよってやつ？
いやいや、そんなの自意識過剰だよ。そんなことハラスメントっていうの？もうなんか、全然わかってないね、みたいな。っていうのでさらなる嫌がらせをされる。だから、ハラスメントの上塗りですね。
はい。
だからこれセカンドハラスメント。あと、ドクターハラスメント ね。はい。これはまあ、お医者さんがするハラスメントですけど。
え、
うん、医者の立場を利用して患者に嫌がらせをすることをドクハラ。
え、何それ？
なんか、すぐに何とかしないと治らないよ、とか。
はあ、
もう信用できないの他行ったらいいじゃん。なんでここ来んの？みたいな、こう、精神的ストレスを。
はあ。
与えるという。まあ、そういう先生もいるそうです。
まあ、お医者さんも結構疲れてるからね。
はい、まあ、いろんな人見ますからね。そうだね。あとはこうペットハラスメントね。
ペットハラスメント。
気をつけてください。これはペットの飼い主が自分が可愛がってるから周りの人も動物が好きだと思い込んでですね。こう、ペット可愛いでしょ、これ可愛い。うちの子
可愛いですね。犬が苦手、猫が苦手もいるますからね。
すごいですこの子みたいな。
難しいね、本当にね。
そして 今日ご紹介する最後のハラスメント。
最後のハラスメント。
ハラスメント、ハラスメントです。
ハラスメント、ハラスメント。ハンター、ハンターみたいな。
いや、間かけるで結んでないです
。違うの？
ハラスメント、ハラスメントじゃないです、別に。残念ですけど。
え？
これはですね、ちょっとでも自分が不快になると、あ、それはハラスメントです。っていう過剰に主張することを、ハラスメント、ハラスメントと。
なるほど。
だから、なんかこうね、ちょっと部下を注意したら、いや、それはもうパワハラで歌いますみたいなこと言うのも、ハラスメント、ハラスメントだし、なんかこう、お子さん元気みたいなことを聞いただけなのに、
うん、
あ、なんかこう、プライベートのところに踏み込まれた、もうそれもハラスメントですみたいなことをこう相談されるみたいなことも、これハラスメント、ハラスメント。
もうそこまで来ると水かけ論じゃないですか。
もうだからね、これ、わかりますか？
さっきのセカンドハラスメントとハラスメントハラスメントのこう、究極奥義の連発応酬みたいなさ、ずっと俺のターン、いや、俺のターンのやりとりみたいなさ、いい加減お前のターンエンドみたいな。
いや、遊戯王じゃないね、別に。
え？
いや、今の遊戯王ハラスメント。
遊戯王ハラスメント。
遊戯王ハラスメント、ダメだ。僕遊戯王見たことないのに、遊戯王の話題なんかそれされるとすごいハラスメントです、それ。
すごいなんかもう、そういうのずっとあの漫画760でやってるよ。庭さんこの漫画読んでないんすかみたいな、ずっとやってるよ、あれ。
そういう意味で言うと、もうお笑いとかも全部ハラスメントですね、もう。もうこの世の中も全部ハラスメントです。これ。はい。ということで、皆さん、今日の回を聞いていただいてね、何か感じるところがあったと思いますけど、もう、生きとし生けるもの全部ハラスメントをしてるんです。今の世の中。わかりますか？もうだから最後のハラスメント、ハラスメントまで行っちゃうとですよ。
うん。
ほこたてと一緒なんですよ。この矛盾というね、故事成語の成り立ちみたいな話ですけど。この剣は、どんな盾でも突き破る。みたいなね。そしてこの盾は、どんな剣でも弾くのだ。みたいな。じゃあ、その矛と盾を戦わせたらどうなるんだと聞かれたら、その商人はうなだれてしまったというのが、まあ、矛盾の語源になるわけですけど。もうそれを今全部ハラスメントで置き換えられますよね。このハラスメントというのはこういうハラスメントです。そしてこのハラスメントはこういうハラスメントです。じゃあ、そのハラスメントとこのハラスメントをぶつけたときにどうなるんだいって聞かれたときに、誰も答えられないというですね。そんな世の中なんです、今。
なるほどね。
これは問題じゃないかと僕はここに一石を投じたい。
もう、今日は終始井戸端カオスみたいな話題だよ。
あ、マジ、かけらじでやるべきだったね、これ。いや、でも本当に。だからこういうのがあるから、うん、そしてこういう知識を、なんか、中途半端に入れちゃってるもんだから、
うん。
それに過剰に、今自分が反応しちゃってるっていうのがあるんです。やっぱり。
ハラスメント萎縮。
そう。ハラスメント萎縮がね、起こっちゃってる自分の中で。
ニューノーマルおじさんはね。
そう。だそういう意味で言うと、だからその新入社員が言ってくれた通り、
うん、
今のハラスメントは行き過ぎてるんだということを今回で認識をすることにより、うん、
はあはあ、
あもうハラスメントもう気にしててもきりないなっていうふうにちょっと思ってもらいたいみんなには。
まあね。
もう気使い始めたらもうきりないもんこんなの。だから今これ僕が言ってるこの言葉ですらハラスメントになる可能性あるからね。
そうだね。きりないとかいうの傷つきました。
もうダメです。
そうですか、ひどいです。ありえないです。
ああ、もうもうそれハラスメントですよ。逆に僕が、いや、それハラスメント、ハラスメントだから。
ホネストハラスメント。ホネストハラスメントです。
とかっていうことになるから
、ね。ホネスメントです。
ホネスメントじゃないです。ホネストハラスメントやめてください、それ。
骨腹です、骨腹。
はい。でもそういうことなんですよ。だから、さっきのね、小江さんのやつもそうだけど、
うん、
別に、小江さんからしたら、その、自分のね、口癖みたいなところをみんなから言われても、
うん。
別にそれは愛のあるいじりだと思えるか思えないかっていうところもあるじゃない結局。
まあ、別にね、傘に着るかとかの敵対意志があるか否かみたいなところだよね、なんかね。
そう。だから、これはね、終始、まあいろんなハラスメントの話してきましたけど、
うん。
詰まるところ、人間関係なんですよ。
まあそう、まあそうね。ほんとそうだね。
もう結局はそこ、全部そこなんです。
まあ。
だから、その人との間でちゃんと人間関係ができていればよ。
いればよ。
例えばこの新入社員のことをある程度の信頼関係がそこで築けていれば。
いればよ。
仮に第三者がそれを見て、うん、え、あの子ハラスメントなんじゃないってなったとしても。
うん。
それを、その思った人が当人に言ったときに、うん、いやいや、あれは、もうちゃんと上の人とも信頼関係が築けてるので、私はハラスメントだと思ってないですってその子が言えば、ハラスメントじゃないわけですから。
まあ、そうだね。よほどのね、第三者チクリ委員会とかなければね。
そう。だから今はその第三者チクリ委員会、要は僕の中では受動ハラスメントと言ってるんですけど、なんか、当人じゃない人たちが、それってハラスメントじゃないみたいな空気が、すごいあるんだよね、世の中
に。すごいあるの。ホネさん今の発言はハラスメントじゃない。
そうそうそう。
後輩に、乃木坂の話を延々とさせてるハラスメントじゃない。みたいな。
うん、俺も、だから今すっげえそれビクビクしてんのよ。本当に。だから、でも、それ後輩からすると、いやいや、私は乃木坂好きだし、そういう話をしてくれると、なんかこう雑談から、まあ、仕事の話にもなったりするから、
うんうん、
私は全然ハラスメントとかそういうのを持ってませんよって言ってくれてるからね。
はあ、ははあ、
よかったとは思ってるんだけど。
思ってるんだけども。
思ってるんだけど、でも旗から見たらなんかそういうふうに思う人がいて、それを誰かに上司にチクったりして、呼ばれたりしてみたいなことになったらめんどくさいなって思ってるんですよ。
ホネスさんだって。だから、ホネスさんだってもうなんかあの後輩の子にすごいプライベート踏み込んで話してるんですよ。あれは完全にハラスメントですよみたいな。
とかね。
そうだね。ないとは言い切れない。
そうそうそう。あとは、あの子にはすごい親しくしてんのに、自分たちにはこう、全然親しくしてくれない。
そう、ホネさん、私には全然構ってくれないの。
そうなってくると思う。いよいよじゃん。もう、やめよ。それはもう、だから逆に君から歩み寄ってくれることも必要だよと思うんだけど。でももう全部がハラスメント。だからもう世の中のことは全部ハラスメントと捉えて。もうそれよりも、ハラスメントに怯えるよりも、もう一旦、その人間関係っていうところをですね、深めるっていうところの作業に力を注いだ方が心身ともに健やかになるんじゃないかと。
健やかになるんじゃないかと。
いうふうに私は思っております。
思っておりますか。
なので、この今の世の中、いろんなハラスメントがあるということをご紹介しつつですね。
うん。
逆に、こんなにあるからこそ、もう気使うのやめていこうっていう動きにそろそろなっていかないかなというところで、今回のハラスメントのお話とさせていただきます。流行りもの通信部はパーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品サービスの紹介は面白みを優先するあまり誤り語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。はい、エンディングです。
おお、もう声もガレガレですね。は
っ、ちょっと熱く、
ホネさんの声が出ないっていう言葉言っちゃったから、これもハラスメントになっちゃう。声枯れハラスメント
だ。声が出ないハラスメントですよ。
ああ、ひょっとしてまだ VTuber になってないんですかってのも、これ VTuber ハラスメントかもしれない。
VTuber かハラスメントですね、それは。
あ、そうだね。
うん。もうそういう意味で言うと、僕に何でも問いかけてください。あ、それ何々ハラスメントですよって全部作れますから、今。ここまで来るとね。なんか、もう、ほんと、最近は生きづらいな。なんかそこでちょっと悩んでた時もあってね、正直ね。うん、なんか吹っ切る必要があるんだろうなっていうのはすごく感じてますね。
なんだろうね。まあ、一番目立つのはやっぱ世代感とかなんだろうなと思うけどもね。まあ、
そう、
ね、性別差であったりとか、まあ、もっと言えば文化感みたいなね。そういうのがやっぱり結局、元に、根元にあるんだろうなと思うからね。
なんかこう、何でもかんでも指摘をする世の中っていうのは、いつからこうなっちゃったのかなっていうのをすごく感じるよね。まあこういうふうな話をしだしたら、いよいよおじさんなんだけどさ。でもこういうこと言うと、また自分からおじさんっていうハラスメントになるかもしれないけど。
まあ、確かにな、おじさん、そうだね。自称おじさんっていうのも、これもまたハラスメントかもしれませんね。
そう、それもハラスメントかもしれない。し、なんかあんまり卑下しすぎるのも、ね、それもハラスメントになるかもしれないし。
卑屈ハラスメント。
そう。いろんなことがね、その、相手を不快にさせることイコール今はハラスメントになっちゃうから。
難しいよ、
うん。
難しいよ。
だからまあ、その、人間関係が希薄になってきている部分もあるのかもしれないけどね。昔はもう少しこう、結構密に人と関わり合いを持つのが、 当たり前だった時代から、もっとこうシンプルにシンプルに人と基本関わらないで生きていくっていうようなところが、まあだんだんこう当たり前になってきちゃってるがゆえの、そのなんかこう人間関係の下手っぴさが世の中に蔓延してるのかなっていう気もするからね。
まあね、まあでも僕なんかで言うとな、職場は意外とそういうのはあんま悩んでなくてね、
うん、
ただまあインターネット上だよな、その辺がこう意外と油断するとあれだよな。
そうなんだよ、だから、うん、本当に僕だから SNS でも自分下手だなって思うのはさ、もうこの前も言ったけど、すごい、あ、仲良くしてくださいって僕がハマっちゃうとバーって言っちゃうけど、
うん、
ふと気づいた瞬間にこうパタってなるのは、
うん、
その側面もあるんだよ。だからこれがなんか相手に不快に思わせちゃうと今の世の中何が起こるか分かんないから、
うん、
なんかいやここぐらいにしといた方がいいのかなっていう変な気遣いおじさんがね今世の中にめっちゃいると思うの。逆にそのハラスメント気遣いすぎて萎縮しちゃうおじさんがね多分いっぱいいて、
まあね、
それがさっき言ってたなんか丸ハラに僕は繋がってると思ってて、
丸ハラ
おじさんって気使いすぎてさ、
うん、
変な絵文字使うとなんか若い子たち嫌じゃないかなとか、
うん、
絵文字とかね顔文字とかで変なおじさんだと思われたらどうしようっていうわけのわかんない思考に陥っちゃってるがゆえに、もう丸とびっくりマークしか使えない状態になってるおじさんが多いと思うのよ今。
まあでも絵文字じゃない丸とびっくりマークの使い分け超便利だよね。
うん。
確かにおじさんになってからびっくりマークをなんか神聖視するようになってきたもんね。ここでびっくりマークは大事だぞって思う時あるもんね。
そう。あと僕がよく使うのはニョロニョロの伸ばし棒ね。ニョロニョロの伸ばし棒と三点リーダーめっちゃ使うから俺。
三点リーダー確かに年取ってから三点リーダー使うようになったな。それはあるね。
なんか柔らかい言葉にしたいとき、なんかこう言葉をちょっと濁したいときとかさ、
や
っ
ぱこう、3点リーダーと微妙にこう丸2個つなげるみたいな、こう。
あ、2連続あるある。俺丸3個つなげちゃう。
微妙なね、あるあるニュアンスをね、勝手に作り出すようになったね、確かにね。
何々していただければと思うのですが、点点点丸丸丸みたいな。
丸丸丸みたいなね、そう。そのちょっとね、切な、おじさんの切なさを演出するときあるんですよね。決して強く言いたいわけではなく、こう、後ろめたい気持ちがあるんですっていうニュアンスを丸三つに込めるときは確かにあるんですよ。
いや、でもそれってすごい便利なのよ。表現としては最高なの。俺の気持ちをそのまま乗せれるのよ。その三点リーダーと丸には。
確かにね、これおじさんの処世術ですね。確かにな。
でも、それをハラスメントって言われちゃうと、俺はもう何も使えないね。
どうするそれダメって言われたら、どうやってこう、この、怒ってないんだけども、一緒に頑張りましょうよ感をどうやって出せばいいんですかってなるからね。
いや、最近はあと気に使わなきゃいけないのは、その、チームスでね、うちはチームス使ってるんですけど。
うん。
チャットでこう、やり取りしてるときに、グッドボタンとかハートとか押せるじゃん。
押せますね。
反応で、アクションで。
うん。
後輩の女の子に、ハートはダメなんだろうかみたいなね。
ハートね。
にっこりマークとかにした方がいいのかなみたいな。あと、グッドボタンがいいのかな。
なんか、この時間に盛り上がんなったところだけども、こう、それこそ、チームスも使えば、ディスコードも使って、スラックも使ってっていう状況にあって、はいはいはい、こう、
ね、
うん、いろんな文化間に触れると、こう、絵文字文化が違うっていうのを感じるというか。
あ、感じる感じる。
この絵文字にはどういうニュアンスが、でもなんかこう、乗っとくかって言って、同じ絵文字を押すみたいな。
わかる。
滑ってます僕。滑ってますかみたいなことを思いながらね、こう、まあ、いいんだ、滑るぐらいがちょうどいいんだって開き直るときありますね。確かにね。
だからおじさんは滑るんだろうね。もうだから諦めの境地というかさ。
いや、いいんだよ。こう、滑ってるぐらいがちょうどいいっていう開き直りがあるからね。
そうなんだよ。おじさんってそうなんだよな、結局、ね。
角が立つよりだったら滑りたい。
愛されるより愛したいみたいに言いましたけど。
いやー、つよしくんおめでとう、おめでとうございます。
本当だね。おめでとうございます。もう、なんか今の近畿ハラスメントにならないんですか、大丈夫ですか。
あ、なりますか。すみませんね。こう、近畿ずっと昔から好きなんです。ハラスメントになっちゃいますかね。すみませんね。いや、でもね、愛の塊好きなんですよね、本当にね。シンデレラクリスマスとか最高ですよね。
僕連類とか好きですからね。
ああ、いいですよね。
そこら辺までになっちゃうと、
もうなんか。意外と僕、ファンタスティポとか好きですよ。大地君とね、頑張りましたね。
そのアルバムにしか入ってない曲言い始めたら、いよいよなんかマウント取ってるみたいになっちゃうんです
か。エンドリケルみたいなね。なんで近畿ハラスメントしまったの今。
え、 すべてハラスメントになりうるということだけ今日は覚えて帰っていただきたいと思います。はい。ということで皆さんからのお便り募集しております。これはお便りハラスメントでございます。お便りは番組ホームページのお便りフォームからお送りください。
なんだお便りハラスメントって。
番組ホームページでは、ハレモン通信簿で検索するとアクセスいただけます。また、SNS をご利用の方は、ハッシュタグハヤツを使ったポストも募集中です。これも。
ポスト募集中ハラスメントだ。
そう、これもポスト募集中ハラスメント。X ハラスメント
ですから、ね。X ハラスメントだ。
皆さんからメッセージお待ちしております。
こんなこと言ったら、イーロンマスクがハラスメントだって訴えてもいい話だな。
これはメッセージハラスメントでございますね、これは。これエンディングハラスメントかもしれない、
番組がクソ長いハラスメントでもあるかもしれませんね。
そうね、1時間超えすぎだハラスメントになりますからね、これも。
45分どこ行ったハラスメントですね。
うるせえよハラスメントということで今日は。
ひょっとして、押し話にいつも15分じゃないですねって言ってるのもハラスメントになりますかね。
ね、今日の話を聞いて全てわかると思いますけれども、引き続き、ハヤツには愛のあるメッセージをですね、皆さんお送りいただければというふうに思います。そんなわけで、ハイルモ通信簿、エピソード251は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お相手は私、ホネストと、
コヘイでした。
それでは皆さん次回まで。ごきげんよう。さようなら。
また来週。